皆様おはようございます。
おはようございます。
1年以上マルコ福音書を読んでまいりましたが、いよいよですね、残すところ今回を含めて3回となっています。今日もいよいよクライマックスに近づいてきております。マルコ福音書はですね、淡々と物語が進行していきます。少し味気ないというか、物足りなくなる面があるかもしれません。私たち、現代の文学を読んでいるものは、細かい心理描写がありますよね。登場人物の気持ちが、小説等にはよく書いてますので、そういう意味ではこのマルコ福音書ではですね、イエス様の心の動き、あるいは他の人物たちが何をもって行動したのかということがあまりこの詳しいですね、背景を説明してくれてはいません。ですからこれ淡々と進む中でもですね、一体この人たちがどういう思いで、行動しているのかということをよく考える必要がありますね。皆私たちと同じ人間です。名前の人間ですので、皆ある意図を持って行動しているわけですね。ですから彼らが一体どうして、こういう行動したのかということをですね、よく考える必要があるんですね。前回まではですね、イエス様の十字架にかかるまでの道をよく考えてまいりましたが、今日はもちろんイエス様のこともですけれど、このイエスを十字架にかけようとした人たちですね、イエスを十字架につけようとした人たち、彼らが一体何を思ってこんなことをしているのかということですね。そのことをよく考えてみたいですね。彼らの行動の目的は何なのかということですね。どうしてこの無実の人を、捕まえて殺そうとしたのかということですね。イエスをですね、十字架にかけようとした人たちというのは、ユダヤ人とローマ人、両方なんですが、彼らの目的を一言で言えば、保身ですね。保身、自分たちの現状を維持すること、保身であった。彼らは権力を握っているわけですね。今の状況に満足している。でこれを乱そうとする人は誰であろうと排除しようとします。彼らにとってイエスというのは自分たちの立場を危うくしかねない危険な人物であったわけです。前回はユダヤの権力者たちが、そして今回はローマの総督が登場しますが、彼らは立場は違いますが、その動機はとても似ているんですね。非常に似ている。保身だということですね。これは本当に、古今東西のですね、権力を持つ人が皆行動する一つの動機なんですね。今の時代でもそういうことはあります。で今回のイエス様のこの十字架の一つのですね、背景というのは、権力を握る者たちの保身があったわけです。前回の場面を少し振り返りますが、前回はですね、ユダヤ人の指導者たちがイエスを捕まえる、そして、尋問を行うところを見てまいりました。イエス様はゲッセマネで祈っていたわけですが、そこに、大祭司というのはそのユダヤの一番の最高権力者ですね、一番力を持っている大祭司のしもべ、また彼らに率いられた群衆がやってきてイエスを逮捕します。イエスの身柄を拘束するわけですね。ただ前回言いましたが、この彼らはじゃイエスを捕まえる正当な理由がなかったんですね。なかったのでイエスを捕まえて尋問を始めたわけですね。お前はどういう罪を犯したのかというですね、普通罪を犯して、確定というか、ほぼですね、嫌疑が固まっているので捕まえますよね。それなのに、何もこの捕まえる理由がないのにですね、捕まえるわけです。今の日本でもですね、警察が動くためには、捜査令状とか逮捕状がいるわけですが、そういうですね、逮捕状も捜査令状も何もない状態で、誰かをですね、連行するってことはないわけですね。任意同行ってありますけど、これは本人が同意した場合のみですので、イエス様の場合はですね、もしイエス様はノーと言えば、今の日本ではですね、絶対にこう警察に連れていくのはできないわけですね。それなのに、無理やり力づけで確保したわけです。ですからこれは逮捕とかじゃないんですね。逮捕というのはちゃんと根拠がある、こういう罪状が固まってるんで捕まえるわけです。 でも繰り返しますが、イエス様はその罪状が分かんなかったんですね。分かんないんで、これから尋問をして、お前はどういう罪を犯したんだって聞くわけですね。でそんな状態で人をですね、強制的に捕まえることはできないわけですね。まあ、これは言ってみれば拉致です。拉致なわけです。ですから国家権力が関与した拉致行為であると。そしてイエスを、まあ、力ずくで拉致をして、で嫌疑をですね、なんとか見つけ出そうと。まあ、それでもどうしても嫌疑が見つからなかったというんですね。まあ、そういう非常にですね、不当な、拘束尋問だったということを前回学びました。なぜですね、この大祭司、まあ、つまり国家の最高権力者ですね、まあ、日本で言えば総理大臣とかそういう人物がなぜこんな乱暴なことをしたのかということですね。で大祭司たちやその仲間たちは、まあ、イエス様の論争を、まあ、仕掛けてですね、逆にイエス様に手ひどく論破されてますね。イエス様から、まあ、公衆の面前で恥をかかされたと、まあ、恨みを持っていたのは間違いないんですね。まあ、しかし恨みがあるからといって、まあ、国家のですね、最高権力者がですね、人を勝手に拉致するわけがないわけです。ですから大祭司たちはイエスをですね、捕まえて殺そうとしたのには、まあ、理由があるわけですね。どうして彼らはそういうことをしたのかということをですね、考える上で、ヨハネ福音書がとても大事なことを書いています。ヨハネ福音書ではですね、大祭司たちの狙いが詳しく書いていますので、そこを見てみたいんですが、皆様の新約聖書のですね、ヨハネ福音書の11章の47節ですので、皆様の203ページになりますね。新約聖書の203ページに、ヨハネ福音書の11章47節以降に、大事な記述があります。203ページのですね、箇所ですね、お読みします。11章47節ですね。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を招集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、全ての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになるというんですね。ですから、まあ、これがですね、イエスを捕まえる動機。祭司長たちは、つまりユダヤの一般民衆はですね、みんなイエスを信じるようになると、まあ、ローマがやってきて我々を滅ぼすんだと、まあ、そういう懸念を言ってるんですね。まあ、しかしちょっとこう、なんでって思いますよね。なぜイエスのことを人々が信じるとローマがやってくるのかということですね。まあ、ここではちょっとこのあまり詳しく書いてませんが、ここはどういう理屈かということをですね、考える必要があるんですね。当時のユダヤ人たちの状況はね、繰り返し言いますが、まあ、当時のユダヤ人というのはですね、不法占拠されている国なわけですね。ローマ帝国に、不法に占拠されていると。ですから今で言うと、まあちょっと生々しいですけど、まあ、ロシアが勝手にウクライナの一部をね、占拠しているという、そういうふうな不満を抱くウクライナ人いっぱいいるわけですが、まあ、それに近いわけですね。何としても追い出したいと。ローマ人を追い出してやりたい。まあ、そういう気持ちを持ったわけですね。そして人々はこのローマ帝国から自分たちを解放してくれる救世主がやってくると信じたわけですね。まあ、それがメシアと言われる人物ですが、その救世主こそイエスだと、そういうふうに人々は信じるとですね、何が起きるかというと、人々はこのイエスをですね、担ぐリーダーとして担いでローマとの独立戦争を始めてしまうということですね。まあ、こういうことを恐れたわけですね。ですから非常に優れたリーダーがいるとですね、民衆がこの人についていけば、なんとかなると、この人をリーダーにしてローマと戦えば勝てるんじゃないかと、まあ、そういう期待を抱かせるですね、人物だったんですね。で、まあ、そういう人物は非常に危険なんですね。ローマにとってもユダヤにとってもですね、そういう人々の期待を抱かせる人物は危険であると。でそういう理由で一人殺されている人がいるんですね、実際。でそれは皆さんの ご承知のバプテスマのヨハネですね。まあ、彼はヨセフスというですね、歴史家によると、なぜ、バプテスマのヨハネが殺されたかというと、まあ、要するに人々に人気があったと。で人々が彼を担いで反乱を起こすのをヘロデが恐れて殺したって書いてあるんですね。ですから同じ理由でこのイエスもですね、人気がありすぎると。で仮にイエス様が別に戦争を起こす気が全くないとしてもですね、人々が彼を担いで戦争してしまうかもしれないと。そうするとローマがやってきて鎮圧をすると、 そうすると、エルサレムも民衆もみんな滅びてしまうじゃないかと、まあ、そうなったら大変だということで、そうならないように何とかしようという話をしているわけですね。ですからイエスのことをみんなが担いで反乱が起きないように何とかしようということですね。でその対策は何かというと、それを大祭司、いわゆる最高権力者のカヤパが述べていました。これが先ほどの続きのヨハネ福音書11章の49節ですね。49節以降に変わります。しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国全体が滅びない方があなた方にとって得策だということに、考えに入れていない。まあ、つまりですね、カヤパは何を言ってるかというと、このイエス一人を殺すだけでいいんだと、彼さえいなくなれば反乱は起きない、反乱の芽を摘めるんだと。で反乱が起きてですね、ユダヤ人がみんな死ぬよりはたった一人が死んだ方がいいじゃないかと、ユダヤ人全体のですね国が滅びるよりはたった一人の人が死んだ方がいいじゃないかと、イエスに犠牲になってもらおうと、まあ、彼が死んでくれればみんな助かるからいいじゃないかと、まあ、そういうことを言うわけですね。要するに、まあ一人の命でみんなが救われるなら安いもんじゃないかと、こういう提案するわけですね。まあ、こういうことはですね、まあしばしば政治家が考えることがありますが、まあ、こういうふうにですね、たくさんの人の命を救うために、まあ、少しの人に、我慢してもらおうというのはよくありますよね。今の日本でもあります。まあ、原発軍アメリカの基地とかそういうことは大体一部の人に不利益が集中するんですが、まあ、一部の人が我慢してくれれば、まあ、電気が安全が守れるんだからいいじゃないかと、こういう発想でやるわけですね。この同じようなことをカヤパは言ったわけです。イエス一人に我慢してもらおうということをしたわけです。まあ、しかしこのような政治的ご都合主義の判断は大変な過ちでした。というのも実際彼らはイエスを殺したものの、その40年後にはローマがエルサレムにやってきて、エルサレムも神殿も皆滅ぼしてしまったわけです。イエス一人を殺してもですね、ユダヤ人たちのローマに対するこう復讐心、敵対心、嫌悪感はなくならないんですね。イエスを殺しても人々のですね怒りは収まらないと。で彼らはイエスの代わりに別のリーダーを担いでローマとの戦争を始めてしまったわけです。ですからイエスを殺してもですね、また群衆は似たような人を探すわけですね。意味がなかったわけです。むしろ彼らが必要だったことはですね、イエス様を殺すんじゃなくて生かすことだったんですね。イエスは彼らに滅びじゃなくて命の道、救われる道を教えようとしたわけです。命の道、救いの道というのは武器を取って戦うことじゃないということなんですね。まあ、彼らにとっては屈辱かもしれない、自分たちを支配する悪い人をどうして許せるんだということを思うわけですが、まあ、しかしです、敵を愛しなさいと、あなたたちがどうしてもあんな連中は許せないと思っても彼らを許しなさいと、愛しなさいということを教えたわけです。これだけがユダヤ民族の生き残る道だということを教えたわけです。まあ、しかし敵を愛しなさいという教えは、まあ、侵略者であるローマを憎むユダヤ人にはとても受け入れられなかった。ですからイエス様の教えを拒否したということは、すなわちユダヤ人がですね滅びの道に向かっていくことだったんですね。ですからここで、本当にこのカヤパたちがイスラエルを救いたかったのはですね、イエス様を殺すんではなくて彼のを生かしてですね、彼の教えに従うべきだったんですね。まあ、しかし彼らは間違った選択を今しているわけです。まあ、そのイエスがいよいよローマの手に渡されて十字架に、の道を歩んでいく、そうした場面が今日の場面であります。まあ、前回はね、イエス様がどうしてもですね、死刑にするようなこう罪状は見当たらないと、まあ、そこで最後のですね切り札として、お前はメシアかと大祭司は聞いたわけですね。そしてイエスは自分がメシア、つまりイスラエルの王だということを認めて、それだけでなくて、私は単なるこの一民族の王でなくてですね、こう全人類をですね、導く特別な権限を神から与えられている人の子だと言ったわけですね。ですからユダヤ人どころか全人類の王だということをイエス様は前回、ついにですね裁判というか尋問の席で、はっきり言ったわけですね。ですからその言葉をユダヤの祭司たちは聞きたかったわけです。まあ、彼は自分が王だと言っているということをですね、 証拠をつかんだので、そこでイエスをローマの総督ピラトのところに、連れて行ったわけですね。と言いますと、当時のローマというのは、あのユダヤはローマ帝国の植民地なんですね。ですから王様は勝手に選べないんです。例えばユダヤ人全員がこの人を王にしたいと言ってもですね、ローマ帝国がうんと言わなければ王にできないわけですね。植民地である以上ですね。だヘロデ大王もローマ帝国の元老院が、あるいは皇帝が王として認めてるわけですね。ですからイエスが、まあ、自分で王と名乗るということはですね、ローマ帝国からすると反乱なわけです。十分、まあ、十字架で殺す理由ができたわけです。でやっとですからね、あのユダヤの大祭司たちはイエスを捕まえて殺す名目が生まれたと。そしてローマ帝国のローマの総督に連れてきたわけです。まあ、その権威がですね、詳しく書いてるのが、これ開けずに結構ですが、ルカの福音書の23章の1節2節に書いてあります。こうあります。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。この人は我が国民を惑わし、カイゼルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。そうですね。ですからこのイエスというのはローマ帝国カイサルの権威を認めないと、でむしろ自分こそ王なんだと、でカイサルローマに従う必要ないというふうに民衆を扇動して、ローマへの反逆を企んでいると。なので、この人を処刑してくれと連れてきたんですね。まあ、そこでローマ総督ピラトはイエスを取り調べて、お前は自分がユダヤの王だと名乗っているのかというふうに確認するわけですね。まあ、それに対してイエスは、はい、その通りですと答えるわけです。答えたんですが、その後何も説明しない、黙ってしまうんですね。自分は王だと言いましたけど何も説明しない。まあ、ここでイエス様はですね、自分はまあ王であるけれど別にローマと戦う気もないし、謀反も反乱も起こす気はないということを弁明しても、まあ、良さそうなもんですが、イエス様は何も話さない、黙っているわけですね。なぜイエス様は黙っているのか、というのは、まあ、難しい問いですが、まあ、一つちょっとですね、まあ、あの理由としてはですね、イエス様は、まあ、マタイ福音書の三条の水訓で、まあ、聖なるものを犬に与えるなっていう、まあ、教え、有名なのありますね。聖なるものを犬に与えるなって、まあ、犬というのはですね、まあ、ユダヤ人の間の異邦人、ユダヤ人以外の民族の別称なわけですね。まあ、ただ別にこれイエス様は異邦人を差別してるとかですね、救いから排除してるとかそういうことは全くありませんで、イエス様がおっしゃってるのはですね、初めから聞く気のないもの、まあ、謙虚に救いを求めないものに対して真理を語っても仕方がないということをですね、まあ、かなり厳しいですがおっしゃってるわけですね。ですから聞く気のないものには、語っても仕方がないということをですね、イエス様は語ってるわけです。まあ、何が言いたいかというと、おそらくイエスはこの時ピラトがですね、どういう人かをすぐ見抜いたと思うんですね。でここで彼に真理を告げても彼は耳を傾けないだろうというふうに分かっていた。まあ、そこで黙っていたと思われるんですね。まあ、実際当時のですね、歴史の本を読みますと、ピラトというのはとても福音書で書いてるのはちょっとこう少しソフトに書いてますけど、当時の歴史書によりますと非常に冷酷で残忍で、ですね、非常にこのユダヤ人から嫌われていたわけですね。ユダヤ人から何かを教わろうという謙虚さを全然持ってない人であると。で彼はどういう人かというとですね、非常に分かりやすいんですね。ユダヤの大祭司と同じように、真理よりも保身を大事にする人ですね。とにかく反乱が起きないようにと。反乱が起きると困るんですね。反乱が起きるとユダヤの人たちは、ユダヤの権力者はローマ帝国から叱責されますし、でローマの総督もですね、皇帝から叱責されるんです。お前の監督が悪いから反乱が起きるんだと。でクビになってしまうと。ですから反乱が起きないようにすることが、まあ、ユダヤの大祭司やですね、ローマ総督の唯一の願いなんですね。とにかく平穏無事であってほしいと。だから何かこう火種をですね、早く消すんだと。反乱を起こすような人は早く積んでしまおうと。で別にその人が正しいか悪いかどっちでもいいんだと。悪人だろうが善人だろうがですね、反乱が起きそうな人はみんな殺してしまえというですね。でこの動機は保身なわけです。自分の立場が守りたいと、まあ、こういう人物ですからイエスもですね、何も語っても無駄だろうということを考えたと思うんですね。まあ、そういうピラトはそういう人物なわけですが、まあ、しかしピラトもですね、非常に賢い人物なので、このイエスをですね、彼なりにこう値踏みするわけですね。値踏みをして、まあ、どうもこの男は全然危険もない男だと。ローマに反乱を起こす気なんかないんだってことをすぐ見抜いたわけですね。この男は どうもですね、ユダヤの大祭司たちに嫌われたんだろうと、怒られたんだろうと、まあ、しかし、まあ、こんな男を別に俺が殺してもしょうがないなというふうに思ったわけですね。ですから、まあ、彼なりにですね、別にイエスのことを同情したというのもですね、別に、まあ、どっちでもいいという感じなわけですね。反乱を起こす心配がなければですね、彼としては、まあ、どうも脅威でないという、まあ、そこでですね、ピラトはイエスを利用することを思いついたわけですね。で、当時の習慣では、今杉越祭って大きな祭りなんですが、杉越祭の祭りにはですね、捕まってる囚人に一人だけ、たった一人恩赦を与える、そういう慣習があったんですね。で、今年はですね、どうも民衆が釈を願っていたのはバラバという男なんですね。まあ、彼はこのボートで人殺したと書いてますけど、でなんでそんな危険なですね、危ない男をユダヤ人たちを解放したいと願ったのかということですね。で、彼はその危険であるブライ者だというのはローマから見てなんですね。で、むしろこのバラバはユダヤ人には人気があったということなんですね。というのは、まあ、結局彼らはですね、対ローマのですね、レジスタンス、抵抗運動の戦士だったんですね。ですからローマ帝国に抵抗する人はですね、ローマから見ればテロリストなんですね。でユダヤ人から見れば解放者なんです、レジスタンス。ですから、まあ、これは歴史が常に、語るようにですね、立場によって違うんですね。ある人は例えば日本と、日本が昔植民地にしたところのですね、話でいうと、日本から見るとこう解放独立運動をした人はテロリストなんですけど、その国から見ると独立の父というふうになるわけですね。ですから全然言い方が変わってくるわけです。でユダヤ人にとってはこの強盗と言われる人たちはみんな人気があったんですね。で、強盗というのはですね、これ前も言いましたけど実話なんですが、ある村で強盗をかくまったせいでですね、その村人全員殺されてるんですね、ローマに。で、なんで強盗なんてかくまうんだと思うんですが、まあ、つまりその強盗ってのは私たちの考えるですね、そういった、押し込み強盗じゃないわけですね。当時でいうこの聖書に出てくる、福音書に出てくる強盗というのはローマ兵、ローマの役人、あるいはローマとこう結託するユダヤ人だけを狙ってる、そういう強盗なんですね。そういうですね、ローマ帝国の支配者たちだけを狙う人を強盗と呼んでますので、ですから、まあ、ローマから見るとこの単なる強盗じゃなくてですね、こうテロリストなんですね。だから十字架でつけるわけですね。で、ユダヤ人からすると自分たちのために戦ってくれる戦士なわけですね。ですから、人々は彼らを救おうとする。で、バラバもそういう人なんです。バラバもローマから見るととんでもない危険な人物ですね。反乱を起こすような危険な人物であるんだけど、ユダヤ人からすると自分たちのために戦ってくれてる戦士なわけですね。ですから、なんとかバラバを解放したいと。で、ピラトは絶対したくないですね。こんな人物を解放したらまた反乱を起こすかもしれないと、まあ、そういうふうに考えてるわけですね。ですからピラトは何としてもこのバラバを解放したくないと、まあ、獅子を脳に放つようなものになりますので、こんな人を自由にしたらまた民主暴動が起きると、で自分の身も危うくなるという。で、そこで彼を釈放させたくないんで、この民衆に人気のあるイエスをこう当て馬にしようとしたんですね。民衆がこのイエスの、ね、釈放を求めてくれれば儲け者だと、この危険なバラバを釈放せずに殺せるんだと。だから今年はこのなんかこう無害なイエスをね、恩赦を与えてバラバを殺そうということがピラトの企みなんですね。まあ、しかし敵も去るもので、大祭司たちもピラトの企みに気がついてるんですね。何としてもイエスをですね、釈放させたくない。で、民衆を焚きつけて民衆にですね、イエスを十字架につけろと言わせるわけですね。で、ここに出てくる民衆ってのは一般のユダヤ民衆じゃないわけですね。というのは、これはですね、出来事はピラト の総督官邸で起きてるわけですね。総督官邸、まあ、今の日本で言えばですね、まあ、エルサレムのローマ総督官邸というのは今の日本で東京にあるアメリカ大使館みたいなもんですね。入れないです、私たち普通には。一番ガードがきつい、セキュリティがきつい、普通の人入れないところですね。そこに入れる人は、ね、誰かというと、まあ、大祭司たちが連れてきたですね、人物、まあ、一種の桜なわけですね。大祭司たちの言うことを聞く民衆ですから、まあ、人々はイエスのことを一生懸命支持したのに、なんで急にみんな十字架につけろと言ったのかと、みんな不思議に思いますが、出てくる民衆はユダヤ人のみんなの民衆じゃなくてですね、総督の大祭司の息のかかった民衆であると。で、彼らは大祭司に忠実でしたので、大祭司の言う通りにですね、バラバを釈放して イエスを十字架にかけろというふうに言うわけですね。まあ、普通の民衆が来たら多分逆でしょうね。イエスを助けてくれと言ったでしょうけど、そうでなかった。でピラトも思惑通りに行かないので、ちょっといろいろですね、なんとか抵抗するわけですが、民衆がですね、非常に強く言うので、ちょっとこれも まずいなと、ここであんまり彼らを刺激すると、また何か暴動起きるんじゃないかと、まあ、こういうふうに思うわけですね。まあ、何しろ暴動がないことがピラトにとって一番大事なことなので、まあ、ここで民衆のですね、なんていうか、機嫌を損ねたくないと。まあ、そこで分かったと。じゃあイエスを十字架につけようというふうに、まあ、同意するわけですね。まあ、ですからピラトにとっても別にイエスがですね、本当に犯罪者かどうか、全然どうでもいいわけですね。もうとにかく彼らが、彼にとってはですね、反乱が起きない。面倒が起きない。自分の出世の邪魔にならない、まあ、それが大事なんですね。ですからそのためにですね、植民地の人間の一人が死んでもどうでもいいわけですね。ですから、まあ、ここでは、まあ、イエスを使ってバラバを、まあ、殺そうとしたんだけどうまくいかないと、民衆がうるさいので分かったと、じゃイエスを死刑にしろというふうに、まあ、簡単に指示したわけですね。まあ、ですからここでも本当にユダヤの大祭司カヤパとローマ総督のピラトは非常にこの似た行動をしているわけですね。実際この二人とても仲良かったんですね。とても仲良かった。で、辞める時も一緒に辞めてるんですね。まあ多分一人がクビになってもう一人も連打したと思うんですけど、カヤパとピラトっていうのはですね、退任も同じ年なんですね。ですから非常に仲良かった。で、彼らは似た者同士で、まあ、正義よりも保身を優先する政治家だったわけです。まあ俗物と言ってもいいですね。イエスの十字架刑が決定されますと、あとはお決まりの拷問と嘲笑が待っていました。ローマの兵士たちは鞭でイエスを打ち叩きます。まあ、鞭といっても普通のロープの鞭ではなくてですね、この先端にこう鉄や鉛の破片がくっついてるですね、文字通り骨をも砕くような鞭でイエスを何度も打ち叩くわけです。一発打たれるだけで気絶するような激痛が走ったということがあるわけですが、まあ、これがローマの方法なわけですね。ローマに歯向かう者は徹底して残虐に扱って恐怖心を植え付けると。で、恐怖心を植え付ければ反乱が起きないだろうという、これがローマの発想なわけですね。で、そのまさにその通りにイエスを非常に残忍な方法で拷問するわけです。また恥ずかしめをするわけです。侮辱をするために紫の衣を彼に着させました。紫の衣というのは当時の高貴なものだけは着る服でしたので、まあ、その服をあざと着かせてですね、皮肉を込めて着させて、茨で編んだ冠をイエスの頭にかぶせると。で、血みどろのイエスの顔を見て、彼は喜んだわけです。まあ、完全にこう盗作したこう非常にひどい世界なわけですが、こうした中でイエス様は何を思ったのかということは何も書いていません。想像するのは非常に難しいと思うんですね。イエス様が、まあ、神様なんで私たち人間にはこう伺い知れないということはありますけれど、まあ、しかしですね、やっぱり人間ですので、本当に私たちが思うように非常に辛かったと思うんですね。まあ、死を覚悟していましたが、あまりの痛さにこう、まあ、気絶しそうになったと思うんですね。で、やっぱりなんでこんな目に自分が遭うんだろうかと、こんな正義も何もないような、まあ、茶番劇の果てにですね、どうして死ぬんだろうかというふうに思ったと思うんですね。で、まあ、イエス様はこの時確かにですね、本当にこの思うのは、まあ、この世の中にはこう本当に正当な理由がなくて理不尽に苦しんでる人たくさんいるわけですが、まあ、その彼らと同じような状態にいたわけです。わけのわからない苦しみを受けている。神様はどうしてこんなことが起きるんですかと、どうしてこんな不条理があるのか、正義はどこにあるのかという、そういう叫びたくなる気持ちをですね、イエス様もまさにそういう苦しみを取られたと思うんですね。ヘブル人の手紙にはこう書いてあります。私たちの大祭司は、まあ、イエスのことですね、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。まあ、試練に遭われた。イエスがなぜこんな理不尽な苦しみに遭われたのかというのは、まあ、いろんな答えがありますが、まあ、一つは私たち人間の苦しみをその身を通じて理解してするためだったということが、このヘブル書の主張なんですね。私たち、と同じような苦しみになっているので、私たち同情できるということですね。 だからこそ理屈に合わない現実に翻弄される私たちの苦しみを理解できる、慰められる、力づけられる、まあ、そういうことを書いてるわけです。なぜならば自分が全く同じ苦しみを通ってるからですね。そしてこうしたイエスのような苦しみは今でもあるわけです。イエスを苦しめた人々の共通の目的は保身でした。現代の社会でも権力者の保身のために苦しむ人はたくさんいます。イエスはそのような人たちのために苦しまれ寄り添ってくださったわけです。それはご自分が全く同じにあったので彼らの気持ちがわかるわけです。まとめになりますが、今日は前回のユダヤ大祭司による予備裁判に続いて死刑執行の権限を持っているローマ総督のピラトのもとでイエスが裁かれ苦しめられ恥ずかしめられる場面を学びました。恐ろしいことなんですが、イエスを裁いた大祭司カイファもローマ総督ピラトも彼らなりの正義のためにイエスを死刑にしようとしたわけじゃないんですね。彼らなりのこの正義のために、こうイエスを殺そうとしたわけじゃないと。正義や真理を司る存在である大祭司あるいは総督が、正義や真理よりも大事にしたのは保身だったわけです。これあまりにも情けない悲しむべき現実ですが、しかしですね、彼らを笑ったり軽蔑できる人はいないんじゃないかと思うんですね。私たちもあまりにも多くの場合に正義よりも自分自身、自分の家族、自分の会社、自分組織、そうした自らの属するグループの利益のために行動してしまうということがあるからですね。まあ、そうしたご都合主義のために死んでいた人は今日でもいます。森友事件の公文書改ざん問題で自殺された方のことは今でも記憶に新しいわけですが、ご遺族の願いにもかかわらずその真実は未だに明らかにされていません。原発事故も原因があやふやにされたままです。むしろ現状以上明るい人は問題に蓋をして新しい原発開発に邁進しています。私たちは現状維持のため、自分の生活を守るためという理屈であればどんなことでもしてしまう卑劣な存在だということを自分自身の問題として考えたいと思います。そうしたご都合主義のために押しつぶされる少数者はいつの時代にもいます。イエス様はまさにそういった少数者として非道な裁判と暴力を甘んじて受けられました。しかしその心は屈することなく、そうした恥ずかしめや暴力に耐え抜いて真理を主張したわけです。私たちもほんの少しでもイエス様の勇気に見習ってこの社会に正義と真理を示していきたいと、そういう願うものであります。そのために祈りたいと思います。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝はイエスを十字架にかけようとした人々の意図について特に考えました。彼らの目的は驚くほど単純で、それは自らの保身のためでした。今日の社会でも権力者の保身のために真実が明らかにされずに弱者が犠牲になるということが何度もあります。しかしイエスを殺してしまったことがかえってイスラエルのに大きな災いを招いたように、今日でも真実に目をつぶることがより大きな悲劇を生むことを肝に銘じたいと思います。どうかイエス様のように正義と真実の中を歩む力を私たちもお与えください。我々の救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。